From the conference center at Temple
Square. ソルトレークシティテンプルスクエアのカンファレンスセンターから末日聖徒イエスキリスト教会第182回半期総大会の真剣部会の模様をお届けします。この部会の模様は世界中の数千箇所の集会所に届けられています。この部会の音楽はメルキゼテク神権の真剣者聖歌隊がお届けします。大官庁会第2顧問のディーター・F・ウークトドルフ官庁が今夜の真剣部会の司会を務めます。兄弟の皆さんを末日聖徒イエス・キリスト教会第182回半期総大会の真剣部会に歓迎します。この大会を管理するトーマス・S・モンソン大官庁から私がこの部会の司会をするよう依頼されました。この部会の模様は世界各地の多くの会場に集っている真剣者に衛星中継されています。この部会の音楽はユタ州オグデン地域の真剣者による合同聖歌隊が提供してくれます。指揮はスティーブン・P・シャンクとデレック・ファーチ、オルガニストはアンドリュー・アンスワースです。この真剣部会を開会するにあたり、聖歌隊が作り主の主を歌います。開会の祈りは本日の午後70人第一定委員会会員から解任された J.E. ジェンセン長老です。
Oh, my soul, praise. Our Holy Father,
私たちの聖なる父なる神様、私たちは頭を垂れてお祈りをいたします。私たちの心からの感謝をあなたの前に示します。私たちの天のお父様に御子イエス・キリスト様への愛を示します。そしてその食材に感謝いたします。それが私たちの生活に多く影響を与えていることを感謝いたします。私たちは感謝します。あなたの御子イエス・キリストがあなた様と共にジョセフ・スミスに現れ、この末日の技が開かれました。モルモン書が表されました。そして今晩、私たちは敬虔な気持ちで聖なる真剣を持ってここに集まっています。真剣の鍵を持っている者たちが集まっています。私たちは大官長会、十二使徒会、この方々が王国の鍵をお持ちであることを感謝しています。特に専任使徒としてこの会を管理してくださるモンソン大官長に感謝いたします。天のお父様、世界中の人たちがここに集まってあなたを賛美し、そして、教育を受けようとしていらっしゃいます。どうぞこの技が真実であることを人々が皆証を得ることができるように導いてください。そして聖霊が私たちにこの技の真実さを証してくださいますように、また若い人々が伝道に出てあなた様に仕えることができるように、そしてその両親たちに、恵みがもたらされるようにお願いいたします。そしてその人生の中で今しめを守ることができますよう、イエス・キリストの御名によって申し上げます。アーメン。
これから聖歌隊が共に愛し合えを歌います。賛美歌の後、十二使徒定員会の D. トッド・クリストファーソン長老のお話を聞きます。その後、教会管理ビショップのゲリー・E. スティーブンソンビショップおよび70人のアンソニー・D. パーキンズ長老がお話しします。
This new command
Thank you, brethren, for that magnificent hymn.
素晴らしい賛美歌をありがとうございました。兄弟の皆さん、最近男性が抱える困難な問題について多くのことが言われ書かれています。例えば次のような署名の本が出版されています。良い男が残っていない理由、男性の終焉、男の終わり、男の子が失敗する理由、男の責任を果たすなどです。これらの大半は女性が書いた本のようです。こうした分析に共通するテーマがあります。それは現代社会の多くの場面で男性の役割や価値について人々を混乱させるようなメッセージを男性が受けているということです。男の責任を果たすの著者は次のように述べています。女の子は単に体が成熟することによって女性になりましたが、男の子が男性になるには一つの関門をくぐり抜けなければなりませんでした。これはほぼ全ての文明に当てはまります。男性は勇気や能力、技能の習得を実証する必要がありました。女性や子どもを守る者として十分な力量があることを証明することは常に男性に求められてきました。しかし先進経済の中で女性が出世する現代では、夫や父親にとって家族を養うかどうかは自由な選択に任されるようになりました。その結果、男性が必要としていた特質、すなわち不屈の精神、国旗、勇気、節制などは時代遅れとなってしまったのです。女性のための機会を推進する熱意は称賛すべきことですが、中には男性による貢献を軽視する人々がいます。そうした人々は、人生は男と女の競争であり、一方が他者を支配しなければならず、現代は女性の番であると考えているようです。職歴が最も重要であり、結婚や子供は選択肢に過ぎない。だとすれば男性は必要なのだろうかという人もいます。ハリウッド映画やテレビ番組コマーシャルの中で男性は無能で未熟で自己中心的に描写されています。このように男性を虚勢するような風潮は有害です。例えばアメリカでは次のような報告があります。現在小学校から大学院に至るまで女子が男子をしのいでいます。例えば中学2年生になるまでに文章能力が十分ある男子は 20% しかいません。読解能力では 24% です。2011年には男子の得点は過去40年で最低でした。高校や大学を中退する生徒の数は男子が女子より 30% 多くいます。2016年までに学士号の 60%、修士号の 63%、博士号の 54% を女子が取得するであろうと予想されています。特別教育補習クラスを受けている生徒の3分の2は男子です。男性や青年の中にはこれらの否定的なメッセージを口実にして責任を回避し真の成長を遂げようとしない人がいます。ある大学の教授は次のように述べていますが、それは的外れな発言ではありません。男子学生は野球帽を逆さにかぶって教室に入り、ワープロが故障したといって宿題を出さない。だが女子学生は手帳を見ながら法科大学院への推薦状を依頼してくる。映画評論家であるある女性は次のように見解を述べています。女性が男性に期待することは、もし幸運に恵まれてパートナーを持つという選択をする場合には、ただそれだけ、すなわちパートナーであってくれることだけなのです。自分自身の生き方を持っていて、女性の生き方を尊重する人であってくれさえすればよいのです。兄弟の皆さん、私たちはこのようであってはなりません。親権を持つ男性には社会、家庭、教会で果たすべき役割があります。私たちは女性や子どもたちに信頼され、神に信頼される男性にならなくてはなりません。ただ流れに身を任せている男性、自己鍛錬を欠き、ただ楽しむためだけに生きている若い男性、目標も展望もない男性、家族を作り社会に貢献できるすることについて真剣に考えない男性、家庭で霊的な指導者としての務めを果たさない夫や父親、神の御子の位に従う聖なる真剣を保有しながら ポルノグラフィーに力を浪費したり、インターネットにのめり込んで、皮肉にもこの世を離れながらこの世のものとなっている男性、この町立にこのような男性たちを受け入れる余裕は教会にはないのです。兄弟の皆さん、私たちにはなすべき務めがあります。若い男性の皆さんは学校でよく勉強し、高校を卒業した後も教育を受け続ける必要があります。大学へ進学し、ビジネスや農業、政府の仕事や専門職に就きたいと思う人もいるでしょう。芸術や音楽、演劇、職人になる技能を身につけたいと思う人もいるでしょう。長年私の家ではリフォームや修理のために多数の職人に働いてもらいました。特に大工や電気工、配管工、ペンキ職人、タイルやカーペットの職人、屋根拭き職人などの技能と重労働に耐える能力は称賛すべきものです。どのような仕事であれ、自分が選んだ職業にあって腕を磨き、家族を養い、国家に有益な貢献をすることは非常に重要です。先日あるビデオを見ました。インドに住む14歳の少年の一日を描いたものです。少年は早く起きて長時間働きます。学校の前後に週6日と半日、6日と半日、2つの仕事をしています。少年の収入は家計を支える上でかなり役立っています。日が暮れてから2つ目の仕事を終えると、古びた自転車に乗って家路を急ぎます。寝る前の 2,3 時間、なんとか仕事をする時間を見つけます。夜10時半から11時ごろ、すでに眠っている兄弟たちの間に入って床に着くのです。この少年に会ったことはありませんが、彼の勤勉さと勇気を誇りに思います。視力と機会は限られていますが、全力を尽くして家族に祝福をもたらしています。大人になったらきっと社会に貢献する力を発揮することでしょう。成人男性、父親、独身成人、指導者の皆さん、若者に模範を示し、大人になるのを助けてあげてください。社会的技能やその他の技能を教えてください。会話に参加する方法、人と知り合って交流する方法、女性と接する方法、奉仕の方法、レクリエーションを楽しむ方法、夢中になりすぎずに趣味を続ける方法、間違いを正し、より良い選択をする方法などです。このメッセージが届くところにいて耳を傾けているすべての人へ申し上げます。強くまた大きくあれ。どのような環境にあろうと勇気を出して全力を尽くして備えてください。良い夫、良い父親になるために、善良で生産的な使命になるために、そして主に仕えるために備えてください。皆さんは親権を持っているのです。どこにいても御父は皆さんのことを考えておられます。皆さんは一人ではありません。聖霊の賜物を授かっています。
who focus on doing the Lord's work and on supporting quorum members and their families. Consider missionary work. All of us were excited this morning to hear President Thomas S. Monson's announcement permitting
young men... 伝道について考えてほしいと思います。今朝、モンソン大官庁が伝道に出る若い男性、女性の年齢を引き下げたとき、私たちは皆喜びました。皆さんは17歳、8歳になって初めて伝道について真剣に考えるのでは遅すぎます。アロン神権定員会は、会員が神権の聖旨と制約を理解し、長老として聖任される準備ができるよう助けることができます。また、神殿の儀式を理解し備え、伝道で成功を収めるための備えをするよう助けることができます。メルキゼク神権定員会は、全力を尽くせるよう準備を整えて認知へ赴けるように、宣教師を備える親を助けることができます。各ワードや支部では神権定員会が地元で働いている専任宣教師と協力して効果的な連携活動を先導することができます。伝道に関して神権者の主な務めは、教会から離れた人や疎外感や不満を抱いている人を助けることです。モンソン大官庁もこの呼びかけを繰り返してきました。こうした取り組みにおいて、若い男性たちも素晴らしい成功を収めています。ニューメキシコのアルバカーキにあるリオグランテスペイン語ワードのアロン神権定員会は、 誰を連れ戻したらよいかについて相談し、その一人一人を定員会全体で訪問しました。訪問を受けたある少年はこう述べています。こんなに多くの人が僕が教会に来ることを望んでいることを知って教会へ行きたくなりました。この定員会の会員たちは若い男性を訪問し戻ってくるように勧めました。次に訪問した時に一緒に行かないかと誘うと、その通りにしてくれたのです。定員会の会員たちは翌週教会へ来るように誘っただけではなく、すぐに定員会の一員として彼を迎えました。もう一つの神権の技は家族歴史と神殿の技です。まもなく届く大官庁会からの手紙には、私たちがなすべきこの重要な技に関して新たな呼びかけとより高いビジョンが記されています。神権定員会は互いに助け合う兄弟の絆を結びます。ヒンクレ大官庁はこう述べました。兄弟の皆さん、神権定員会が所属するすべての会員にとって揺るぎない信仰の怒りとなり、会員一人一人が次のように言うことができるとすれば、それは驚嘆すべき日、主の目的が成就する日の到来です。私は松井聖徒イエスキリスト教会の神権定員会の会員です。私は兄弟たちが必要としていることなら何でも援助します。そして私自身も彼らの助けを受けることができると確信しています。兄弟たちと共に働くとき、私たちは神の制約の息子として霊的に成長し、財政的なものであろうと社会的霊的なものであろうと、いかなる逆境にあっても戸惑いも恐れも覚えることなく確固として立つことができるのです。経済的に困難な時代にあって特に必要となるのは雇用です。教会の福祉教会初期の教会福祉に関する小冊子にはこう書かれています。失業者は教会にとって特別な会心時です。なぜなら人は自分の受け継ぎを奪われると、ヨブがそうであったように人間の本質に関わる試練を受けるからです。逆境が数週間、数ヶ月、数年も続くと心痛は一層深まります。もし終日に試練の最中にある人に何もできずに手をこまねいているならば、日曜日にその人を救おうと望むことはできません。2009年4月、当時管理ビショップリック顧問であったエッジリー兄弟は、失業した会員を助けるために行動を起こした定員会の話を紹介しました。ユタ州センタービルのフィル自動車修理工場は定員会に何が達成できるかを示す証となっています。フィルは長老定員会の会員で自動車修理工場の整備士でした。働いていた修理工場は経営が行き詰まり、フィルは解雇されました。フィルは打ちのめされてしまいました。ビショップのオルソン兄弟と長老定員会会長会はどのような援助を提供できるか祈りの気持ちで考えました。彼は定員会の仲間であり兄弟であり、助けを必要としていました。フィルには自営業を始めるだけの技術があると判断するに至りました。定員会の一人は家に古い物置があるので修理工場として使ってほしいと提案してくれました。別の会員は修理工場に必要な道具や備品を備える助けをしてくれました。定員会のほとんどの全員が 物置の清掃を手伝うことができました。フィルにアイデアを伝え、次に定員会会員に計画を伝えました。物置を掃除し改装し、道具を集めて準備万端整えました。フィル自動車修理工場は繁盛し、ついにはもっといい場所に移転しました。すべては定員会の兄弟たちが援助を提供したからできたことでした。もちろん長年預言者たちが繰り返してきたように、あなたが行う最も大切な主の技はあなた自身の家庭という囲いの中にあります。社会では結婚の大切さが軽視され、結婚の目的が拒絶されていますが、私たちには結婚を堅固なものにするためにするべきことがたくさんあります。子どもたちに祈ることと主の前にまっすぐ歩むこと、教えるためにするべきことがたくさんあるのです。私たちの務めはモルモン書の中で力強く語られている大きな変化、すなわち主に帰依することを子どもたちが体験できるように助けることに他なりません。神権定員会は婦女教会と協力しながら、子どもが改心できるのを助けるように親に教えることができます。皆さんの犠牲に感謝しています。 何をすべきかわからない時もあるでしょう。それでも全力を尽くして前進してください。そうすれば主は門を開いてくださいます。口を開いてください。そうすればあなた方は人々の前で恥ずかしめられることはないであろう。あなた方の言うべきことはまさにその時にあなた方に授けられるからである。私たちは完全なものではありませんが、完全な主が私たちを導いておられます。私たちは真剣を受けています。私たちが悔い改め、私たちを清めるならば、私たちは力を高きところから授かることができるのです。教会も世の中も女性たちも真の男性を求めています。能力や才能を持ち向上するために努力する男性が必要です。正義を守り犠牲を恐れず進んで働く男性、人が幸福や救いを得られるように助ける男性です。神が助けてくださるように、イエス・キリストの御名により、アーメン。
今宵私はこの総大会の神権部会に世界中から集まったアロン神権を持つ若い男性たちに向けてビショップとしてお話しできることを特に祝福に感じています。モルモン書のヒラマンと2000人の兵士たちの話を分かち合いたいと思います。この成分からこれらの古代の男性たちの特徴を理解することができますが、これは末日生徒の若い男性の皆さんを鼓舞するものでもあります。私の好きな聖句を引用します。彼らは皆青年であって非常に勇敢であり、体力と活力がみなぎっていた。しかも見よ、それだけではなく彼らはいつでも誠実に果たす者たちであった。勇気、体力、活力、誠実、何という称賛に値する特質でしょう。彼らの特徴を表す第一の特質に焦点を当ててみたいと思います。非常に勇敢であるという特質はこれらの若い男性たちの信念を表していると思います。勇敢に正しいことを行う、またはアルマが述べているように、いつでもどのようなところにいても神の証人になるという信念です。2000人の若い兵士たちはその勇気を示す多くの機会がありました。皆さんも一人一人人生の中で勇気を必要とする重要な時を迎えることでしょう。私の友人のジョンは自分の人生に訪れたこのような時について話してくれました。数年前、ジョンは日本の有名な大学に入学を認められ、世界各地から来た多くの最も優秀な学生とともに留学生プログラムに加わることになっていました。日本の文化と言語の理解を深めることを望む学生もいましたし、将来日本で仕事に就くための足がかりと考えている学生もいましたが、皆外国で勉強するために故郷を離れてきたのです。ジョンが着いて間もなく、ある家の屋上でパーティーがあるという話が留学生の間に広まりました。その夜、ジョンと2人の友人は閉められた住所に行きました。ジョンと友人は建物の最上階までエレベーターで行き、それから屋上に通じる狭い階段を上り、みんなとおしゃべりを始めました。夜も更けると周りの様子が変わりました。騒音や音楽の音が大きくなり、アルコールも増え、ジョンはだんだん不安になってきました。すると突然誰かが学生たちに大きな丸い輪になるよう指示しました。みんなでマリファナを吸うためです。ジョンは顔をしかめ、急いで友人たちにもう帰る時間だと告げました。からかうような調子で友人の一人が言いました。ジョン、簡単だよ、ただ輪になってタバコが回ってきたら吸わないで次に回せばいいんだよ。そうすれば先に帰ることでみんなの前で気まずい思いをしなくても済むだろう。それはジョンには簡単そうに思いましたが、正しいことだと思えませんでした。自分の意思をはっきり示し行動しなければいけないと分かっていたのです。すぐに勇気を振り絞って、みんなは好きなようにすればいいけど自分は帰ると言いました。一人は輪に残ることを決め、もう一人は仕方なくジョンについて階段を降り、エレベーターに乗ろうとしました。エレベーターのドアが開くと、驚いたことに日本の警官たちが飛び込んできて屋上へ階段を駆け上がっていきました。ジョンと友人はエレベーターに乗り、その場から離れました。
警官たちが階段の上に現れると、学生たちは捕まらないように慌てて違法な薬物を屋上から投げ捨てました。しかし警官たちは階段を封鎖して屋上の学生たちを一列に並ばせ、両手を差し出すように言いました。警官たちはその列に沿って歩きながら、一人一人の学生の親指と差し指を注意深く嗅ぎました。マリファナを持った学生は吸うか吸わないかにかかわらず有罪とされました。そして深刻な結果を招いたのです。ほとんど例外なく屋上に残った学生たちはそれぞれの大学から方向処分を受けました。有罪と宣告され、日本から外国退去させられました。教育、数年にわたる準備、日本での将来雇用されるという可能性は一瞬にして破れたのです。さて、この3人の身に起きたことを話しましょう。屋上に残った友人は一生懸命勉強して受け入れられてもらった日本の大学から放行され、帰国しなければなりませんでした。その晩、ジョンと一緒にパーティーを抜け出した友人は日本での教育を終え、アメリカの上位2つの大学で学位を取りました。キャリアを積んだおかげでアジアに戻り、仕事で大きな成功を収めています。彼は今、ジョンの勇気ある模範に感謝しています。ジョンについて言えば、人生に与えた影響は計り知れません。その年、日本で幸せな結婚をし、それから2人の息子に恵まれました。ビジネスマンとして大成功し、最近日本の大学の教授になりました。あの重大な出来事であった日本の晩、パーティーを去る勇気がなかったら、いかに違った人生を送ることになっていたか想像してみてください。若い男性の皆さん、いつかジョンのように仲間が見ている前で正しい行動をする勇気を実際に示さなければならない時が来るでしょう。その結果としてからかわれたり、気まずい思いをしたりするかもしれません。また技術が進んだ現代では、画面の前で静かで孤独な戦場で敵対者と戦いが繰り広げられています。技術はかなり大きな益をもたらしますが、従来の世代の人々が直面しなかった困難な問題ももたらすのです。最近の全国調査によると、今日の10代の若者たちは学校で日々憂慮すべき程度にまで誘惑を受けているだけでなく、インターネットでの仮想空間でも誘惑されているのです。交流サイトで飲酒や違法薬物を使用する画像を見ている10代の若者たちは、それを実際に試す傾向が画像を見ていない若者より 3,4 倍高いことも分かりました。この調査についてアメリカのある全閣僚は次のように述べています。今年の調査では、仲間から新しい種類の強力な圧力、つまりインターネットの仲間から受けるデジタル圧力の実態が明らかになりました。デジタル圧力は、子供の友人や友達や仲間よりも奥深く生活の実態に入り込み、実態が明らかになりました。デジタル圧力は子供の友人や遊び仲間よりも奥深く生活に入り込んでいます。インターネットを通じて家庭や子供の寝室に侵入してくるのです。正しい行動する勇気、クリックするかしないかという小さな行為に示されることが多いのです。宣教師たちは私の福音を述べ伝えなさいから次のように教えています。一人でいて誰からも見られていないと思っている時に考えを行うことによって自分の徳を的確に測ることができます。勇気を持ちましょう。強くなりましょう。聖なる場所に立ち、そこを動かないでください。若い男性の皆さん、主があなたに力を授けてくださることを約束します。というのは、神が私たちにくださったのは臆する霊ではなく、力と愛と慎みの霊なのである。神はあなたの勇気と正しい行いに幸福の喜びで報いてくださるでしょう。イエス・キリストの贖いを信じる信仰、祈り、戒めを守る従順さと結果、そしてそのような勇気を得られるでしょう。N. エルドン・タナー館長は次のように述べました。校庭にいる一人の少年でも良い影響を与えることができます。一人の若者でもフットボールのチームや大学の校内、職場の同僚の間にあって、福音に従って生活をし、真剣を尊び正義を守ることにより多くの良い行いをすることができます。正しい行いに対する敬意の念を持たれながらも、同じ信仰を持つ人から多くの批判や嘲笑を受けることがあるでしょう。しかし救い主ご自身もご自分の信念を翻そうとなさらなかったために、苦しめられ、あざけられ、唾を吐きかけられ、ついには十字架におかからになったのです。それを忘れないでください。もし主が弱気になり、一体何のためにこんなことをと言ってその使命を放棄されたとしたら、一体どんなことが起きたか考えてみたことがあるでしょうか。私たちは義務を放棄しようとしてはならないの、放棄しようとはしてはいないでしょうか。 世の妨害や邪悪をものともせずに大々しいしもべになろうとしているでしょうか。勇気を出して行動し、誠に心からキリストに従う者の一人に数えられるように努めようではありませんか。皆さん、2000人の若い兵士たちのように立派な真剣者として勇敢になることによりふさわしいものとなってください。何をしてどこへ行き何を見るかによって将来の自分が決まるということを覚えておいてください。皆さんはどのような人になりたいですか。ふさわしい羊や教師祭司になってください。ふさわしくなって神殿に参入する目標を立ててください。そして適切な年齢になったときに次の職を受けられるよう、そして最終的にはメルキゼデク神権を受けられるように目標を立ててください。これが正しい道であり、この道を進むなら神の助けを得られるのです。主はこう言われました。それゆえこの神権の儀式によって神聖の力が現れる。良心や真剣者、そして少佐師、神への務めや和光度の強さのためにの中で預言者が強調している優先順位が正しい道を進むための指針を示してくれるでしょう。トーマス・S・モーソン大官長は次のように勧告しました。賢明な決断は勇気、すなわちいいえそうしませんという勇気、はいそうしますという勇気が必要です。皆さんに切にお願いします。どうか今ここでゴールへと続く道から それないという決意をしてください。私たちのゴールは永遠に天の御父と共に住むことです。2000人の兵士たちが指揮官ヒラマンの時の声に応えて勇敢に集結したように、皆さんも預言者であり指導者であるトーマス・S・モーソン大官長に従い同じように応えることができますように。若いアロン神権者の皆さん、最後に父になる神とイエス・キリストについて証しし、ジョセフ・スミスの言葉を引用したいと思います。兄弟たちよ、私たちはこのような偉大な大義において前進しようではありませんか。退かずに前に進んでください。兄弟たちよ、勇気を出してください。勝利に向かって進み進んでください。イエス・キリストの皆によってアーメン。
私は若い頃、家族でよくロッキー山脈を車で越えて祖父母に会いに行きました。ドライバーよもぎの茂る平地から始まり、松の生えた急な坂道を登っていきます。そしてポプラの林と遥か遠くまで見渡せる山頂の草地が見えてくるのです。しかしこの美しい道も危険があります。道路の多くは険しい山腹に作られています。旅行者を守るためにガードレールが設けられ、落石注意の標識があります。この標識に十分な理由があることは見れば分かります。道路のはるか下を流れる川の中には大小さまざまな岩が転がっており、ひしゃげた車が時々谷底に見えます。運転手が注意を怠った結果悲劇が起きたことは明らかです。兄弟の皆さんはそれぞれメルキゼク神権の聖旨と誓約を受けているか、またはもうすぐ受けるかのどちらかです。その誓約には輝かしい旅が組まれています。小神権と大神権を受けることに始まり、メッシュを尊んで大いなる門としながら成長し、神の最も大いなる祝福に向かって常に登り続け、父が持っておられるすべてを受けるのです。この道を設計した賢いお方は旅をする私たちのために警告の標識を立てられました。神権の聖旨と誓約の中には警告があります。私は今あなた方に一つの戒めを与える。自分自身について気をつけなさい。なぜ神は気をつけなさいと命じられたのでしょうか。神はサタンが私たちを不幸の淵に引きずり下ろそうとしていることや、真剣者の内面に潜む生まれながらの人が神から離れがちなこともご存知です。だからこそ預言者は信仰と悔い改め、救いの儀式、福音に沿った日々の生活を通して古き人を脱ぎ捨てキリストを切りを呼びかけているのです。神権の道を登る途中で注意を怠ると引きずり下ろされてしまうことがあります。この危険はどの少年にもどの成人男性にもあります。傑出した若者や伝道から帰ったばかりの宣教師、尊敬されている神権指導者、愛する家族が突然教会に来なくなったことで悲しくなったことがありますか。旧約聖書のダビデの物語は神権の力を無駄にした悲劇的な例です。若い頃ゴリアテを倒し、長年義にかなった生活をしていたにもかかわらず、ダビデ王は霊的な誘惑に屈してしまいました。屋上から美しい女バテシバの入浴を見た瞬間、ダビデ気をつけろ、バカなことをするなと叫んで引き戻してくれる人も近くにいませんでした。 自分自身について気をつけず、御霊のささやきに従わなかったため、永遠の家族を失ってしまいました。兄弟の皆さん、偉大なダビデですら荘園の道から外れたとすれば、似たような道をたどらないために何ができるでしょうか。個人の深い戒心と家族の強い絆という2つのガードレールがあれば、天への道をまっすぐに登ることができます。これを知っているサタンは戒心を妨げ、家族を分断する大岩を落として真剣の道を登れないようにしますが、幸いなことにイエス・キリストと預言者が警告の標識を立ててくれています。戒心を妨げる高慢な心や家族の結束を弱める怒りや貪欲、情欲などの罪に気をつけるよう常に警告を与えてくれます。遠い昔モーセは、あなたは自ら慎み死を忘れてはならないと命じました。せわしく娯楽に満ちた世の中で、人はいまだに死を忘れ罪悪を行うことや惑わされることが早いのです。誘惑の岩が落ちてくる中で真剣の道にとどまるために6つの基本原則をお話ししましょう。第一に、常に祈ると神の助けを受けてサタンに打ち勝つことができるようになります。イエスは、気をつけなさい、サタンがあなたをふるいにかけることを願っていると真剣者に警告するとき、誘惑から身を守る方法として必ず祈るように命じられます。トーマス・S・モンソン大官庁はこう教えています。もし私たちの中に常に祈るという勧告に聞き従うことを引き伸ばしてきた人がいるならば、今こそまさに始めるときです。人はひざまずくときに最も堅固であるということを覚えておくべきです。第二に、古代と現代の成分を研究すると神との結びつきが強くなります。主は、信託が軽々しいものとみなされることのないように、またそれによって彼らが罪の宣告のもとに置かれつまずいて倒れることのないように、それらをどのように扱うか気をつけなさいと教会に警告されました。この厳しい罪の宣告を受けないために、教会の機関紙や直接預言者の言葉を聞けるようにしてくれるウェブサイトと合わせて聖文を熱心に読まなければなりません。第3に、ふさわしい状態で儀式に参加すると導き手として聖なる聖霊を受けます。救い主は、欺かれないように気をつけなさいと警告されたときに、熱心に最善の賜物を求めるならば欺かれることはないと約束されました。ふさわしい状態で毎週聖餐を受ける会員はいつも御子の御霊を受けられるようになります。そして神殿での礼拝では聖霊の全きを受けることができます。第4に、心からの愛を示すことは個人の戒心と家族を結ぶ原則です。ベニヤミン王は、あなた方の中に争いが起こらないように気をつけなさいと命じました。サタンは争いの父であり、戦い争いを家族を仕向けます。このことを絶対に忘れないでください。兄弟の皆さん、精神的、肉体的、言葉の上で家族を虐待するならば真剣の力を失います。怒りをコントロールしてください。家族にかけるべきは祝福の言葉であって罵りではありません。私たちは説得、寛容、温厚と柔和により、また偽りのない優しさと慈愛によってのみ家族を感化するのです。第5に、10分の1の律法を守ることは信仰と家族の一致に不可欠です。サタンは貪欲と富を求める心を利用して火の境に至る道から家族を蹴落とそうとしますから、イエスはあらゆる貪欲に対して警戒しなさいと警告されました。正直な10分の1と惜しみない断食献金を納め、支出について予算を立て、不必要な負債を避け、将来のために貯金して物質面で自立するならば貪欲にならずに済みます。まず神の国と神の義とを求めなさい。そうすればこれらのものは全て添えて与えられるであろうと神は約束しておられるのです。第6に、純潔の律法を完全に守ると常に聖霊とともに神の前に立つ自信が生まれます。サタンはみだらな情報を大量に流して徳と結婚生活を破壊しようとします。主は、寛容化した人たちに気をつけて速やかに悔い改めなさいと警告しておられますが、この場合主は不義な性的行為に限らず、情欲も含む広い意味で寛容という言葉を使っておられます。現代の預言者と使徒はポルノグラフィーの罪悪について頻繁にはっきりと述べてきました。ヒンクレ大官庁は次のように教えています。ポルノグラフィーはあたかも荒れ狂う嵐のように、 個人と家族を破壊し、健全で美しかったものを打ち砕いています。誰であれポルノグラフィーを見ている人は今こそ泥沼から抜け出す時です。どんな形であれ純潔の律法を破りよう誘惑されたならば、外に逃れたエジプトのヨセフのように礼に従ってください。この6つの基本原則に従うならば個人の戒心と家族の絆という霊的なガードレールの内側にとどまって天への道を登っていくことができます。若い男性の皆さん、これらの原則に従うならば、神殿での制約、専任宣教師としての奉仕、永遠の結婚へと向かう真剣の道を上がっていくことでしょう。夫である父親である皆さん、これらの原則に従って生活するならば、皆さんは家族の霊的な指導者として仕え、対等のパートナーである妻と共に家庭を義によって管理するにふさわしいものとなるでしょう。若い頃の話に戻りますが、ロッキー山脈を越えた時のことを私は思い出します。落石注意の標識を過ぎると、父は目の前の歩道に小石が散らばっているのに気づき、即座にスピードを落としました。車が減速した瞬間、バスケットボールぐらいの石がすぐ近くに落ちてきたのです。父は落石が収まるまで待ってからまた走り始めました。父が常に注意を払って素早く対応してくれたおかげで、家族は無事に目的地に到着したのです。兄弟の皆さん、サタンは人々の霊を滅ぼそうとしています。皆さんの霊が危険な淵にゆっくりと近づいているのでしたら、落ちる前に今止まり、元の道に戻ってください。警告の標識を無視して罪を犯してしまったために、自分の霊は真剣の道を登るどころか落ちて傷つき谷底に横たわっていると感じる人は、心から悔い改めてイエス・キリストの贖いの犠牲の力を受けることによって引き上げられ、天へ続く神の道に戻れることを私は証しします。偽善に気をつけなさいとイエスは教えられました。真剣を行使するにふさわしくない人はビショップの面接を受けてください。勇気を出してください。救い主は気をつけて罪から遠ざかりなさいとおっしゃっていますが、主なる私はあなた方を許す、あなた方の道を行き、これからもう罪を犯さないようにしなさいという約束も与えておられます。すべての少年と成人男性の皆さんに言います。深く改心し、家族を強めて真剣の道にとどまってください。祈りと聖文儀式は改心の度合いを深めてくれます。愛と慈悲は家族を強めます。神と預言者が立てた霊的な警告の標識に従って悲劇を未然に防いでください。我々の誘惑に数々の誘惑に遭われたが、それらを少しも心に留められなかった救い主の模範に従いましょう。男性が自分自身について気をつけるという真剣の制約を守るならば、私たちと家族は日の境の王国という目的地に無事到着して勝利することを約束します。イエス・キリストの聖なる御名によって証しします。アーメン。
Thank you, brethren.
ありがとうございます。これから聖歌隊と全員で導きたまえよを歌います。賛美歌の後に私が話させていただきます。私の話に続いて大官庁会第一顧問のヘンリー・B・アイリング官庁からお話を聞きます。
何
年も前に同僚であった機長数人と私は旧式の飛行機を復元するという少年時代からの夢を叶えることにしました。みんなで古びた1938年式パイパーカブを購入し、元の状態に修復する作業に取り掛かりました。誰もがこの企画に夢中でした。私にとっても特別な意味を持つ企画でした。青年の頃同じ型の飛行機で操縦を学んだからです。この飛行機が最初に製造されたのはライト兄弟のあの有名な初飛行からわずか35年後のことでした。そのことを考えると本当に年を取ったと感じます。この飛行機のエンジンには電動の始動機が装備されていません。ですから操縦室からエンジンを起動させる間、別の人が地上でプロペラをしっかりとつかみ、満身の力を込めてエンジンが自力で動き出すまで回し続けるのです。エンジンが動き出す瞬間、毎回胸を躍らせたものです。一旦飛び立つとパイパーカブは飛行速度が低いことが判明しました。実際向かい風が強い時には全く移動していないかのように感じました。10代の息子と一緒にドイツの高速道路上空を飛んだ時のことを覚えています。案の定眼下の車は私たちを悠々と追い越していきました。それでもこの小さな飛行機を私はどんなに大好きだったことでしょう。空を飛ぶ脅威と美しさを味わうのにこの上ない方法でした。空を飛ぶとはどういうことなのか、聞き、感じ、匂いを嗅ぎ、味わい、見ることができたからです。ライト兄弟はそれについて次のような言葉で表現しています。偉大な白い翼に乗って空を駆け巡る飛行士の経験に匹敵するものは何もない。それとは対照的に、今年の初めに私は恵まれて最新式の F-18 戦闘機に乗り、あの世界的に有名な合衆国海軍所属のアクロバット飛行隊ブルーエンジェルスと一緒に飛ぶ機会がありました。まるで脳裏に記憶している航路に沿って上空を飛行しているようでした。空軍戦闘機のパイロットとしての訓練を終えたのがちょうど50年前のほぼ同じ日だったからです。 F-18 戦闘機に乗った経験はもちろんパイパーカブの場合とは全く異なっていました。飛行機のよりダイナミックな美しさを見せてくれました。現在の航空力学の法則をより完全な方法で応用したものでした。しかしそれと同時にブルーエンジェルスとの飛行を通して戦闘機パイロットになることは若者にこそ似つかわしいと改めて思いました。ライト兄弟の言葉をもう一つ引用しましょう。何にまして空を飛ぶ感覚は全ての神経を最大限にまで張り詰めさせる胸の高鳴りと混じり合った完全な平安である。さらにブルーエンジェルスと一緒に飛ぶことを通して天使たちに周囲を囲まれて支えてもらうための全く違う方法を学びました。2つの飛行経験のうちどちらが楽しかったかと聞かれても答えることはできません。少なくともいくつか明らかな点で大きな違いがありました。しかし他の面で非常に似通った点もありました。パイパーカブでも F-18 戦闘機でも空を飛ぶ胸の高鳴り、美しさ、喜びを感じました。どちらに乗った時も次のように書いた詩人の気持ちが理解できました。地上の辛い束縛から解き放たれて愉快な銀色の翼に乗り空を舞い降る。さて皆さんはこう尋ねるかもしれません。これら二つの全く異なる飛行経験は今日の集会や私たちが特権として授かっている真剣、あるいは私たちが皆こよなく愛している真剣の奉仕とどう結びつくのだろう。兄弟の皆さん、真剣の奉仕における個々の経験は皆全く違っているというのが実情ではありませんか。 F-18 戦闘機に飛んでいる人もいればパイパーカブで飛んでいる人もいるということです。一部の人は大祭司グループリーダー補佐から執事定員会初期まであらゆる職務が活発な真剣者で占められているワードやステークに住んでいます。そのような人は 人員が申し分なく配置されたワード組織に参加する特権があります。一方、世界にはほんの一握りの会員と親権者しかいない地域に住んでいる人もいます。彼らは出すべき仕事が山のようにある中で孤独と重荷を感じているかもしれません。親権の奉仕に取り掛かるまでに個人的に何度も働きかける必要があるかもしれません。時々所属する支部やワードが全く前進していないと思えることすらあるかもしれません。しかし、皆さんの責任や状況がどのようなものであっても、献身的な親権の奉仕にはいつも特別な喜びが伴うことを皆さんや私は知っています。私はパイパーカブであろうが F-18 戦闘機であろうが、その他の飛行機であろうが、いつも空を飛ぶことが大好きでした。速度が不十分だと不平を言うことはありませんでした。 F-18 機に乗った際にアクロバット飛行の操縦で重圧を感じ、老いが進んだ現実を情け容赦なく突きつけられた時でも愚痴をこぼしませんでした。そうです、どのような状況にも必ず何か不完全なことがあるものです。そうです、不平の種は容易に目につくのです。しかし兄弟の皆さん、私たちは神の恩子の位に従う聖なる親権を持つものです。私たち一人一人が頭に手を置かれ神の親権を受けました。地上で神のしもべとして神の皆によって行動する親権と責任を与えられているのです。大きなワードであろうと小さな支部であろうと、私たちはあらゆる事柄においてすべての人々の福利のために仕え祝福し行動するように召されています。すべてを委ねられているのです。これほど心躍ることがあるでしょうか。神権における奉仕の喜びを理解し感謝し感じましょう。空を飛ぶことへの愛は私の全生涯に及ぶ方向性に影響を与えました。しかしパイロットとしての経験は爽快でこの上なく幸せなものでしたが、教会員としての経験はさらに深遠でより大きな喜びとはるかに深い感銘を与えてくれるものでした。我を忘れて教会の奉仕に没頭するにつれて神の全能の力と深い憐れみを感じるようになりました。パイロットとして私は空に親しんできました。そして教会員として私は天からの愛と思いやりを感じてきました。時には操縦席に座れなくて寂しいと思うこともあります。しかし教会で兄弟姉妹と一緒に奉仕することですぐにその寂しさは消えます。この大いなる大義と技の一端を担うことによって崇高な平安と喜びを感じることができるので、この世のいかなるものも惜しむことはありません。今日私たちは親権者の大きな集団として集まっています。主と腹枯れに仕えることは神聖な喜びであり特権です。他の人々を助け神の王国を築くという気高い大義のために自身がうちに持つ最善の力を尽くすのです。私たちは神権とは神がお持ちの永遠にわたる力と権能であることを理解しています。この定義をすぐに復唱することができます。しかし私たちは自分が口にする意味、言葉の意味を本当に理解しているでしょうか。繰り返します。神権とは神がお持ちの永遠にわたる力と権能である。考えても見てください。神権を通じて神は天地を創造し統治しておられるのです。この力を通じて神はご自分の子供たちをあがない生命に導き、人の不死不滅と永遠の命をもたらされるのです。神権とは何かについて預言者ジョセフ・スミスは次のように説明しています。この経路を通じて全能者はこの世の創造の初めにご自分の栄光を表し始められました。またこれを通じて神は現在に至るまで 人の子らにご自身を表してこられ、これを通じて神は時の終わりに至るまでご自分の目的をお知らせになるでしょう。当然欠点があり不完全な死すべきものである私たちに、全能である天の御父は真剣の権能を託されました。御父はご自分の子供たちを救うために神の御名により行動する権能を私たちに授けられたのです。この力によって私たちは福音を述べ伝え、救いに関わる儀式を執行し、地上に神の王国を築く手助けをし、家族や裸に祝福を与え、使える権能を授かっています。これが私たちが持っている神聖な神権です。神権やそれに付随するいかなる責任も金銭で買ったり自在に操ったりできません。神権の力を行使するにあたって地位や富、勢力によって影響を受けたり左右されたり強制されたりすることもありません。それは天の律法に基づいて働く霊的な力であり、全人類の偉大な天の御父がその源です。この力は独善ではなく、義の原則に従ってしか制御することも運用することもできません。キリストは地上におけるあらゆる神権の権能と力の源です。私たちが手助けする特権に預かっているのは主の技です。人は謙遜であり愛に満ち、信仰と希望と慈愛を持ち、また自分に任せられたすべてのことについて自制しなければ誰もこの技を助けることができない。私たちは個人的な利益のために行動しているわけではありません。むしろ周りの人に仕え、彼らを高めようとしています。強制ではなく説得、寛容、温厚と柔和、偽りのない愛によって導きます。全能の神の神権は、先祖が誰か、どれほど貧しい境遇に置かれているか、また地球のどの地域に住んでいるかにかかわらず、世界中のふさわしい男性に与えられます。金銭もこの世のどんな代価をも払うことなく与えられます。古代の預言者イザヤの言葉を言い換えれば、喉が渇いているすべての人は水のあるところに来て金銭を支払わずに飲むことができるということです。救い主イエス・キリストの永遠で計り知れない贖いのおかげで、神の神権はたとえ過ちを犯したり過去にふさわしくない時期があったりしても受けることができます。霊的に精錬され清められる悔い改めの過程を得ることで、立って光を放つことができるのです。許しをもたらす救い主、贖い主の限りない愛によって、目を上げ清くふさわしくなり、義にかなった気高い神の息子となって、全能の神の最も神聖な神権を持つのにふさわしいものとなることができるのです。神権の脅威と特権を理解せず感謝しない人のことを思うと、私はある種の悲しみを覚えます。彼らは飛行機に乗って雲の遥か上空を飛んでいる間、ピーナッツの袋のサイズについて不平を言うことに時間を費やしている乗客のようなものです。それは古代の王族がたとえ一度試乗するためだけであっても、喜んで全財産を差し出すほどの経験なのです。兄弟の皆さん、私たちはこの偉大な神権の権能と力を預かる祝福を受けています。目を上げてそれが実際どのようなことかを見て理解し認めましょう。 義にかなった愛にあふれる献身的な真剣の奉仕を通して、私たちは次の啓示の真の意味を身をもって味わうことができるでしょう。私はあなた方に先立っていこう。私はあなた方の右におり、また左にいる。私の御霊はあなた方の心の中にある。また私の天使たちはあなた方の周囲にいて、あなた方を支えるであろう。真剣の脅威と特権を喜んで受け入れ理解しましょう。家庭や教会のユニットで果たすよう求められる責任を、その大小に関わらず引き受けて愛しましょう。義と献身、真剣の奉仕において絶えず磨きをかけましょう。真剣にあって奉仕する喜びを見出しましょう。それには知識、従順、信仰に関する原則を応用するのが最も効果的です。すなわち、まず私たちは啓示された神の言葉にある真剣の教義を知り取り入れる必要があります。真剣が機能する元となる制約と戒めについて理解することが重要なのです。次に、私たちは賢くあって得た知識に基づいて絶えず立派に行動しましょう。神の律法に従い、思いと体を制し、自らの行動を預言者の教える義にかなった方式に調和させるとき、私たちは真剣による奉仕の喜びを味わうでしょう。最後に、主イエス・キリストを信じる信仰を深めましょう。主の名を受け、毎日新たな気持ちで主の弟子となる道を歩みましょう。自らの行いによって信仰を全うしましょう。弟子として家族と腹から、そして神に仕えることにより、私たちは一歩ずつ完成への道を歩むことができます。真剣にあって心と勢力と思いと力を尽くして仕えるときに、私たちは崇高な知識と平安、そして霊的な賜物を約束されています。聖なる真剣を尊ぶなら、神は栄誉を授けてくださり、私たちは終わりの日に神の前に罪のない状態で立てるのです。私たちがいつも偉大で力強い神の真剣の脅威と喜びを見る目と感じる心を持つことができますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
I'm so grateful for this opportunity to be in this great priesthood meeting.
私はこの素晴らしい真剣部会に参加できることに感謝します。そして素晴らしい教えや証を聞く機会に感謝します。これを聞いて私は少年の頃を思い出します。今日来ている方の中で、これを聞いていた執事がいたかと思います。彼らが初めて真剣者になりましたが、ぜひ真剣の中で進んでください。私の自分の経験をこれによって考えさせられました。私が真剣者として達成することができたことは、すべて様々な私を知っている個人が私の中で可能性を見てくださったからです。
若い父親だった頃、私は自分の子供たちが主の王国にどのように貢献するか知るために祈りました。息子たちについては真剣の務めを行う機会があると知っていました。娘たちは主に代わって奉仕をすると知っていました。全員が主の御業を行うことでしょう。しかし私は子供たちが一個人であり、それぞれが用いるための特別な賜物を主から与えられていることも知っていました。私はすべての青少年の父親や指導者にどうするのが一番いいか具体的に言うことはできません。しかしこれは約束できます。青少年が 彼らの持って生まれた霊的な賜物に気づく上で、皆さんが祝福となるでしょう。誰もが違っていて、違った貢献をします。失敗する運命の人などいません。神の目に映る彼らの賜物を見つめるために、啓示を求めるなら、皆さんは青少年を彼らが行える務めへと導くことでしょう。皆さんの導きが、青少年は神の王国で務めを行うために、自分の潜在能力を見出し、求め、信じることができるでしょう。
For service in God's kingdom. With my own children, I prayed for revelation.
私は自分の子供たちについて啓示を求めて祈りました。神に仕えるため、具体的な機会に備えて、どのように助ければよいか知るためです。次に彼らがその未来を思い浮かべ、望み、それに向けて努力するのを助けようとしました。それぞれの息子にはその子の特別な賜物を説明する聖句とそれを表す絵を板に彫りました。絵と文字の下にその子がバプテスマや神権のショックを受けた日付とその出来事の時の身長を彫りました。私がどのような板を掘って、それぞれの息子が自分の霊的な賜物と主の技に貢献できる方法に気づくのを助けたか説明しましょう。皆さんも私と同じように霊感を受けて、皆さんの愛する一人一人の青少年に与えられている特別な賜物と特有の機会に気づくことができます。長男が羊になり、イーグルスカウト賞を受けたとき、長男と彼の将来について考えました。すると、わしの絵が心に浮かびました。私たち家族はアイダホ州のサウストンマウンテンのふもとに近くに住んでいて、そこで息子とハイキングをし、わしが空を舞う姿を見たことがありました。わしの絵から次のイザヤの言葉が思い浮かびました。弱った者には力を与え、勢いのない者には強さを増し加えられる。若い者も弱り、かつ疲れ、壮年の者も疲れ果てて倒れる。しかし死を待ち望む者は新たなる力を得、わしのように翼を張って登ることができる。走っても疲れることなく、歩いても弱ることはない。実はその時息子が疲れてしまったため、私たちはサウステトンの頂上の手前でハイキングを中断しました。息子はこう言いました。頂上まで行けなかったことをずっと後悔すると思う？父さんは行っておいでよ。父さんまでがっかりしてほしくないから。私は答えました。父さんはがっかりなんかしないし、お前だってきっと後悔しない。この山を二人で登ったことをいつまでも覚えているさ。長男の成長を刻んだ板の上の部分に、わしの絵とわしの翼に乗ってという文字を彫りました。長男は宣教師として私の望み以上に大きく羽ばたきました。伝道地でさまざまな困難に遭い、中には彼がそれを乗り越えるのは無理だと思うものもありました。皆さんが支える少年も私の息子と同じ経験をするかもしれません。主は息子の能力を高め、私には習得がしがたいと思う言語で福音を述べ伝えられるようにしてくださいました。どの息子についても皆さんがその子の親権者としての可能性を感じ取ろうとするなら、主は皆さんが知る必要のある事柄を教えてくださるでしょう。その子は主から明らかにしてくださった以上の可能性を秘めているかもしれません。彼が高い目標を持てるように助けてください。皆さんが励ましている少年はとても内気なので、神経を持つ力強いしもべになれないと思うかもしれません。私の息子の一人は小さい不安を抱き、心配しながら神権者としての将来について祈りました。すると神言の一つの聖句を見つけました。悪しき者は追う者もいないのに逃げる。正しい人は獅子のように勇ましい。 その息子の板には大きなライオンの顔の絵と、その下に獅子のように勇ましいという言葉を彫りました。息子は伝道中、そして伝道から帰還した後も、私が板に込めた望みを成就してくれました。かつて恥ずかしがり屋だった息子は、強い確信を持って福音を述べ伝え、様々な危険にあっても勇敢に立ち向かいました。彼は主の代表者として責任の中で支えられました。皆さんが導いている若い男性にはどのようなことが待ち受けているでしょうか。今、主が今皆さんの目に映る内気な少年を勇敢なしもべに変えてくださるよう、皆さんはその子の信仰を育てなければなりません。主がしもべたちを勇敢なものに変えられることを私たちは知っています。森の中で父なる神とその御子イエス・キリストにまみえた若い少年は、霊的に力強い人物へと成長しました。パーリー・ピ・プラットは、預言者ジョセフ・スミスが自分たちを捕らえている卑劣な見張りたちを叱責したときに、それを目の当たりにしました。プラット長老はこう記録しています。突然ジョセフが立ち上がり、雷鳴のように、あるいは吠えるライオンのように、私の覚えている限り次のように語りました。黙れ、地獄の鬼どもめ、イエス・キリストの皆によってお前たちを叱責し、口をつぐむように命じる。もう一刻たりともそのような言葉を聞いてはいられない。そのような話をやめよ。さもなければお前たちか私のどちらかが今すぐ死ぬことになるぞ。プラット長老はその経験をこのように綴っています。ミズーリーの誰も知らない田舎の村の監獄の中で、深夜鎖につながれて立つ彼の姿を見たとき、人生でただ一度だけ神々しさと威厳というものを目にしました。義にかなったしもべたちが主の皆によって真剣を持つ証人として語るとき、主はライオンのように勇敢なものになる機会を彼らにお与えになります。私の別の息子は、少年の頃からたくさんの友達に囲まれていることの多い子供でした。彼は人とすぐに仲良くなれる子供でした。私は彼が神の王国にどんな貢献をするか予想しようとしました。そして彼には愛と一致によって人々を一つにする力があると感じました。そのことを考えると、教義と制約のある箇所が思い浮かびました。神権の長老たちがミズーリーにシオンを建てるために払った努力に対し、天使が看顧したと書かれているところです。シオンの建設には大きな犠牲が必要でした。教義と制約の啓示にはこうあります。それでもあなた方は祝福されている。あなた方が述べた証は、天使たちが見るために天で記録されているからである。そして天使たちはあなた方のことを喜んでおり、あなた方の罪は許される。息子の成長記録を刻んだ板に、天使たちはあなたを喜んでいると彫りました。人々を一つにし、彼らに影響を及ぼすという息子の能力は、学生時代のずっと後まで活躍しました。彼は仲間の親権者と共にステークの活動を組織し、その地域にいる青少年が終わりまで耐え忍ぶ信仰や難しい状況に打ち勝つ力を持てるようにしました。息子は若い男性や女性たちの中に信仰を育むことで、合衆国各地の都会にシオンの居留地を築くのを助けました。私は彼の板にラッパを吹く天使を描きました。天使が次のような姿でラッパを吹くか分かりませんが、叫び声よりも絵で表しやすかったのです。世界中の親権者がそれぞれのワードやステーク、伝道部でシオンを建設するとき、天使たちは看顧します。またシオンを建設する上で、皆さんが助ける若い男性と若い女性がどこにいても、どのような状況にいても、天使は彼らを喜んでいます。シオンは制約と愛によって結ばれた民に築かれます。皆さんの青少年がシオンの技に携わるよう助けてください。別の息子については、太陽の絵と救い主の鳥なしの祈りの言葉、永遠の命とはを彫りました。地上で共同の技が終わる少し前に、救い主は御父にこのように祈られました。永遠の命とは、唯一の誠の神でいますあなたと、またあなたが使わされたイエス・キリストを知ることであります。私にさせるためにお授けになった技を成し遂げて、地上であなたの栄光を表しました。息子は3つの大陸で、そして何よりも自分の家庭の中で家族に対して真剣の務めを行ってきました。家族を中心に生活を築いてきました。 自宅に近い職場に勤めており、昼食はしばしば家に帰って妻や年少の子供たちと取ります。彼の家族はアイリング姉妹と私のすぐ近くに住んでいます。彼らは我が家の庭を自分の庭のように手入れしてくれます。この息子は永遠の命を受けるにふさわしい生活を送るだけでなく、いつまでも家族に感謝される生活をしています。永遠の命とは、家族とそして恩子や恩父や恩子、精霊と一つとなり共に住むことです。永遠の命を受けるのは、預言者ジョセフ・スミスによって回復された神の神権の鍵を通してのみ可能です。皆さんが導く青少年にこの目標を持つように進めることは、彼らに与えられる最高の賜物です。それは主に皆さんの家庭、家族の中で模範によって与えられます。皆さんが導く青少年の中には、家族が教会員でない人もいるかもしれません。しかし皆さんにお勧めしたいのは、彼らが幕の両側で家族の愛を感じ、求めることができるよう助けることです。今説明した成長記録の板は、神が見ておられる青少年の偉大な可能性と、彼らに備えておられる特別な務めを青少年が垣間見れるよう助ける一つの手段に過ぎません。神は皆さんが自分自身の子供や他の青少年のためにどのようにすればよいか分かるよう助けてくださいます。皆さんが祈りの気持ちで未来の彼らを垣間見ようと求めて、感じたことをそのワコードに伝えるとき、皆さんは神が一人一人の子供たちを愛しておられ、彼らの偉大で特別な賜物を見ておられることを知るでしょう。私は父親として祝福されて、息子だけでなく娘たちについても神の王国で偉大な未来があるのを見ました。祈りによって導きを求めたとき、ある方法が示されました。そして神がご自身の王国を築くしもべとして、娘たちを信頼しておられることを、娘たちが気づくのを助けることができました。娘たちが幼い頃、私は人々が幕の彼方にいる 人の愛を感じられるよう共に助けることができると気づきました。私は愛が奉仕によってもたらされ、永遠の命への望みを促すことを知っていました。そこで娘たちと一緒にパンコネパンを掘り、それに自家製パンを乗せて、夫や妻を亡くした人々やいろいろな家族に送りました。それぞれの板に掘ったのは、ジェミジェスピア、すなわちフランス語で私は愛を望むという言葉でした。娘たちの特別な霊的な賜物は、私が彫った板の文字だけでなく、それを人々に配る行動の中で顕著になりました。その人々は愛する家族を失った悲しみや喪失感の中で、救い主の愛とその食材によって明るい希望があるという安心感を必要としていました。それこそ私の娘たち、そしてすべての人にとって永遠の命なのです。皆さんの中には、アイリング兄弟、木彫りを学ぶ必要があるのですかという思う人がいるかもしれません。そうではありません。私が木彫りを学べたのは、優しく才能あふれる師匠、すなわちボイド系パッカー長老が教えてくれたからです。私が身につけたわずかな技術は、パッカー長老が優れた木彫りの才能と教えるための忍耐を持っていたおかげです。そのような師匠は天からしか与えられません。皆さんが板を掘らなくても子供たちの心を形作る方法はたくさんあります。例えば、新しい通信技術のおかげで、信仰や希望のメッセージを遠い場所に瞬時に、しかもお金をほとんど、あるいは全くかけずに送信できます。毎晩妻の助けを得て次のことをしています。私たちは初めに孫たちに電話をかけます。彼らの個人的な成功や行った奉仕について聞きます。またその日撮った写真を送るよう勧めます。私たちはその写真を使って数段落の文章を書きます。そしてモルモン書から一つ二つの聖句を書き添えます。この文章の霊的な品質や、家族の日記、小判と呼んでいるこの記録を作るために、私たちが払っている限られた努力を見て、ニーファイやモルモンは感動しないかもしれません。しかし、アイリング姉妹と私の取り組みによって祝福を受けています。聖句を選び、短い証を書くときに霊感を受けます。 そして孫たちの生活の中に彼らの心が私たちや救い主に向いているのを確かに知ることができます。青少年を助ける方法は他にもいろいろあります。その多くは皆さんがすでに行っています。家族の祈りや聖文学習の習慣は今皆さんが思っている以上に長く記憶に残り心を変えることでしょう。一見この世的に思えること、例えばスポーツ行事に参加したり映画を見たりすることも子供の心に影響を及ぼします。大切なのは何をしたのかではなく、それをしているときにどのような気持ちがしたかです。私はワコードの人生に大きな影響を与える活動を見つけるために良い方法を発見しました。それは彼らが神からの賜物として与えられた興味に応じて活動を提案することです。私は自分の経験からそれが可能であると知っています。私が12歳で羊になったとき、私はニューヨークシティから50マイル離れたニュージャージー州に住んでいました。私は野球の名選手になることを夢見ていました。父はブロンクスにある古い歴史あるヤンキーズスタジアム試合に連れて行ってくれると約束しました。ジョー・ディマディオがバットを大きく振ってセンタースタンドにホームランを打つのを父の隣で見たことを今でも覚えています。父とメジャーリーグの試合を見に行ったことはその時だけでした。しかし父と別の思い出は私の人生を永遠に変えました。父は私をニュージャージーからソルトレークシティにいる聖任された祝福師の家に連れて行きました。私はその兄弟と初対面でしたが、父親は玄関先で別れを告げました。祝福師が私に椅子に座るよう案内しました。祝福師は私の頭に手を置いて祝福を宣言しましたが、それには私の一番の望みが含まれていました。祝福師は私が平和を作り出す人たちは幸いであると言われた一人であると語りました。私は見知らぬ人が自分の心の内を知っていることをとても驚き、そのような奇跡が起きている部屋を見ようと目を開けました。私の可能性を述べたその祝福は私の人生、夫婦関係、そして親権者としての務めを形作ってきました。その時とそれに続く経験から私は証しします。すべての人があらゆる賜物を与えられるわけではない。賜物は多くあり、各人に神の御霊によって一つの賜物が与えられるのである。主が私に賜物を明らかにしてくださったので、私は自分が愛し仕える人々を祝福するためにそれを使う機会を見つけ、そのために備えることができました。神は私たちの賜物をご存知です。私自身も含め皆さんにお勧めします。私たちに与えられた賜物とそれを伸ばす方法を知り、そして神が与えてくださる人々に奉仕する機会に気づけるように祈ってください。何よりも皆さんが霊感を受けて奉仕するために神から与えられた自分の特別な賜物を見出せるように人々を助けるよう願っています。皆さんが尋ね求めるなら、皆さんは祝福されて人々を助け引き上げ、彼らが能力を最大限に発揮して導き、愛する人々に奉仕できるように助けるでしょう。イエス・キリストの御名により、アーメン。
イエス・キリストが生きておられることを証しします。またこれが神様の教会であり、神様が私たちに特別な彼に仕えるための賜物をくださることを証しします。イエス・キリストの御名により、アーメン。
兄弟の皆さん、今晩皆さんが出席してくださったことに心から感謝しています。また霊的な音楽を提供してくださったメルキゼテク神権者の聖歌隊と、この部会の進行に携わったすべての方々にも同様に感謝しています。これから恵まれて、私たちは愛する預言者トーマス・ S ・モンソン大官庁からお話を伺います。モンソン大官庁のお話の後、聖歌隊がシオンの強者を歌います。閉会の祈りは40人のパトリック・キアロン長老です。
My dear brethren,
愛する兄弟の皆さん、毎年2回この壮大なカンファレンスセンターが霊感に満ちたメッセージを聞くために集った神の親権者たちの姿で満席になります。 教会の神権部会には素晴らしい御霊があふれています。この御霊はカンファレンスセンターから発し、神の息子たちが集まる建物すべてに注がれます。今晩私たちは確かにその御霊を感じています。数年前、この美しいカンファレンスセンターが建てられる前に、ソルトレイクシティのテンプルスクエアを訪れたある人が、タバナクルで行われた総大会の部会に出席しました。中央幹部のメッセージを聞き、祈りに耳を傾け、タバナクル合唱団の美しい音楽を聞き、壮麗なタバナクルのオルガンの荘厳な響きに驚嘆しました。集会が終わるとこう言ったそうです。今日ここで話されたことがもし真実だと分かるなら、自分の持っているものを全て差し出してもいい。要するに彼は福音についての証を持ちたいと言ったのです。真理についての証ほど深い安心感と喜びを与えてくれるものはこの世のどこにもありません。今晩ここにいる成人男性と若い男性は、強さの程度の差こそあれ、一人一人が証を持っています。自分が望むほど強い証を持っていないと思うなら、そのような証を得るために努力するようお勧めします。もしすでに強い深い証を持っているのであれば、それを保つように努めてください。真理についての知識を持っている私たちは、なんと祝福されていることでしょう。兄弟の皆さん、現在は証がほとんど、あるいは全くない人たちも、私たちが証を伝え、彼らが変われるように進んで助けるなら、彼らが証を得ることは可能であり、きっと証を得るだろうというのが、今晩の私のメッセージです。時には、変わるための励ましを与えるのが、私たちであることもあります。では最初に、会員ではあっても福音に従う決意がそれほど強くない人たちについてお話ししましょう。何年も前にフィンランドのヘルシンキで開かれた地域大会の母親と娘のための部会で聞いたメッセージは、意欲をかきたてるような力強く忘れられないメッセージでした。あれからほぼ40年経った今でも覚えています。話者は多くの真理を語りましたが、とりわけこう言ったのです。女性は人から、あなたは美しく、価値があり、注目に値しますと言ってもらう必要があります。兄弟の皆さん、この点については、男性も女性もほとんど同じです。男性も人から、あなたは価値があり、有能で、注目に値しますと言ってもらう必要があります。奉仕の機会が必要です。活発ではない、または積極的に活動するのをためらっている人のために、手を差し伸べる方法を祈りの気持ちで探さなくてはなりません。何らかの奉仕するよう依頼することが、活発になるためにまさに必要な励ましとなるかもしれません。しかし、有意義な召しを与える立場にある指導者が召しを与えることに消極的な場合があります。人は変われるということを忘れてはいけません。悪い習慣を捨て去り、罪を悔い改めることができます。ふさわしい真剣者になり、勤勉に主に仕えることができます。少し例を挙げて皆さんに説明いたしましょう。私は十二使徒定員会の会員になった当初、デビッド・マッケー大官庁の顧問であったN. エルドン・タナー館長に同行し、カナダ・アルバータ・ステークの大会に参加する機会がありました。集会の間、ステーク会長が長老に選任される資格のある4人の兄弟の名前を読み上げました。その兄弟たちのことをタナー館長は知っていました。館長はかつてその地域に住んでいたからです。ただし館長は彼らの過去の姿を覚えていましたが、彼らが生活を改め長老になるふさわしさを十分に身につけたことを知りませんでした。ステーク会長が最初の男性の名前を読み上げ、立ってくださいと言いました。タナー館長は私にささやきました。あの人だがね、まさかこうなるとは思ってみなかったよ。 スタイク会長が2番目の男性の名前を読み上げ、その人が立ちました。田中館長は再びそっと私の肘をつき、驚きを表しました。4人の兄弟たち全員について同じことをしたのです。集会後、田中館長と私は4人の兄弟にお祝いを言う機会がありました。人は変われることを実際に示した人たちです。1940年代から50年代にかけて刑務所長を務めたアメリカ人クリントン・ダフィーは囚人たちを更生させたことで知られています。ある批判的な人から、ヒョウは体の反転を変えることはできませんよと言われて、ダフィー所長はこう答えました。私の相手はヒョウではなく人間です。人間は毎日変わるものです。以前、私がカナダ伝道部会長を務めていた時のことです。信権者がほとんどいない支部が一つありました。そこではいつも宣教師に支部を管理してもらっていました。私は支部の会員に管理をしてもらう必要があると強く感じました。その支部にはアロン神権の執事である成人の会員が一人いましたが、神権の昇進を受けるのに十分なほど教会に出席していませんでした。私はその兄弟を支部会長に召すよう霊感を受けました。彼と面接をした日のことは決して忘れないでしょう。私は彼に、あなたを支部会長に召すよう主から霊感を受けましたと言いました。彼はかなり抵抗しましたが、奥さんから大いに励まされて召しを受けてくれました。私は彼を祭司に選任しました。その男性の生活は一変しました。すぐに生活が整えられ、期待通りに必ず戒めを守って生活しますと私に断言をしてくれました。数ヶ月すると長老に選任されました。ついには奥さんと家族と一緒に神殿へ行き、結び固めの儀式を受けました。子供たちは殿堂に出て主の宮で結婚しました。必要とされ大事にされていることが分かると、兄弟たちは決意を固め、完全に活発になる道へと踏み出すようになります。これは年齢を問わず、どの信権者にも当てはまります。私たちの責任は、彼らが本来あるべき生活を送れるように機会を与えることであり、弱点を乗り越えられるように助けることです。現在の姿を見るのではなく、将来キリストの福音について証を得たらどうなるかを見る力を私たちは養わなくてはなりません。以前、コロラド州レッドビルで行われた集会に出席しました。レッドビルは標高1万フィート3000メートルを超える場所にあります。あの時の集会を覚えている理由は、標高が高かったからではなく、その晩に起きた出来事のためです。その場に出席した神権指導者はごくわずかしかいませんでした。カナダ伝道部のあの支部と同じように、その支部も宣教師がいつも管理していました。その晩の集会は素晴らしいものでした。閉会の賛美歌を歌っていると、地元の兄弟が支部会長として管理するべきだという霊感を受けました。伝道部会長に向かってこう尋ねました。地元の会員に管理できる人はいないのですか？会長は答えました。一人もいないと思います。閉会の賛美歌を歌いながら、私は前の3列に座っている男の人たちを注意深く見渡しました。すると一人の兄弟が目に留まりました。そこで伝道部会長に言いました。あの兄弟は支部会長を務められませんか？会長は答えました。わかりませんが、できるかもしれません。私はこう言いました。会長、彼を別の部屋へ連れて行って面接します。閉会の歌が終わったら、私たちが戻るまで話をしていてください。私たち2人が戻ってくると、伝道部会長は証しを終えました。私は新しい支部会長としてその兄弟の名前を発表しました。その日からコロラド州レッドビルでは地元の会員が教会を導くことになりました。同じ原則がまだ教会員ではない人にも当てはまります。 私たちは人を見るとき、現在の姿ではなく、教会員になり、福音について証しを得、福音の教えと調和した生活を送っている将来の姿を見る力を養わなくてはなりません。1961年に世界中の伝道部会長を対象とした大会が開かれました。教会の伝道部会長は全員この集会に出席するためにソルトレイクシティに集まりました。私はトロントの伝道部から出席しました。ある集会に当時十二使徒定員会補佐であったエヌ・エルドン・タナー館長が出席していました。彼はイギリスと西ヨーロッパの伝道部を管理する最初の経験を終えて戻ってきたばかりでした。館長はある宣教師について話しました。それは会長が面接した宣教師の中で最も大きな成功を収めた宣教師でした。その時その宣教師との面接の中で彼はこう言いました。あなたがバプテスマを授けた人は皆会員から紹介された人たちだったのでしょうね。若い宣教師は答えました。いいえ、全員個別訪問で見つけた人たちです。タナー兄弟はその宣教師の伝道方法について他の宣教師との違いは何かを尋ねました。その宣教師、他の宣教師には真似のできない目を見張るような成功を収めたのはなぜでしょうか。その宣教師は出会った人全員にバプテスマを授けるよう努力しましたと答えました。例えばタバコを吸いよれよれの服を着て人生に対して特に宗教に対して無関心であるように見えたとします。でも別の環境に置かれたらどのような姿になるかを頭の中で思い描くのです。きれいにひげを剃ってワイシャツと白いズボンの彼の姿を想像します。彼をバプテスマの水へ導く自分の姿も想像します。その人をそのように見るとき、その人の心を動かせるような証を述べる力が湧いてくるのですとその宣教師は言いました。私たちは友人や同僚、隣人をこのように見る責任があります。繰り返します。人を見るとき、現在の姿ではなく将来なれる姿を見る責任があるのです。周囲の人々についてどうかこのように考えるようお願いいたします。兄弟の皆さん、主は私たちが持っているこの真剣について重要なことをおっしゃいました。真剣には聖誓と誓約が伴うということです。それにより私たちにはあらゆる召しを忠実に誠実に果たし、この誓約を終わりまで保持する責任があります。そうすれば御父が持っておられるすべてが与えられるのです。私たちは勇気を持つ必要があります。誘惑を拒む勇気、出会うすべての人に声を上げて証を述べる勇気が必要です。すべての人は福音のメッセージを聞く機会を得る必要があるということを心に留めましょう。これを実行するのは大多数の人にとっては容易ではありません。しかしパウロがテモテへ書いた次の言葉を信じられる日が来ることでしょう。というのは、神が私にくださったのは臆する霊ではなく力と愛と慎みとの霊なのである。だからあなたは私たちの主の証しすることを決して恥ずかしいと思ってはならない。1974年5月、私はジョン・H・グローバーグ兄弟と共にトンガにいました。トンガ国王を訪問する約束があり、正式な謁見をして儀礼的な挨拶を交わしました。ところがその場を去る前にグローバーグ兄弟が型破りなことを言いました。陛下、神家の方々と共にぜひモルモンになってください。そうすれば陛下や皆さんの抱えておられる問題はほとんど解決するでしょう。ここは微笑んで答えました。ジョン・グローバーグさん、その通りかもしれませんね。アグリッパ王の前で語ったパウロのことが思い浮かびました。パウロの証しに対してアグリッパ王はこう答えました。お前は少し説いただけで私をクリスチャンにしようとしている。 グローバル兄弟は国王に証を述べる勇気を持っていました。今晩主の宣教師としてフルタイムで主に仕えている親権者が大勢います。伝道のメスに応じて故郷や家族、友人や学校を離れ前へ踏み出して奉仕しています。彼らの行動が理解できない人はこう思うかもしれません。なぜあのように心よくメシに応じあれほど多くを捧げるのですか。この教会の宣教師たちは古の比類ない宣教師パウロの言葉を借りてこう答えることでしょう。私が福音を述べ伝えてもそれは誇りにはなりません。なぜなら私はそうせずにはおられないからです。もし福音を述べ伝えないなら私は災いです。復活された主がガリラヤで11人の弟子に姿を現された時にお与えになった命令以上に意義深い宣言、大きな義務、はっきりと指示が示されている聖句は他にありません。私は天においても地においても一切の権利を授けられた。それゆえあなた方は行って全ての国民を弟子として父と子と聖霊との名によって彼らにバプテスマを施しあなた方に命じておいた一切のことを守るように教えよ。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるのである。時の中間に神から与えられたこの命令はその輝かしい約束とともに今日の私たちのモットーになっています。伝道は末日聖徒イエス・キリスト教会の基本的な特徴です。これまでもそうでしたしこれからもそうです。預言者ジョセフ・スミスが宣言した通り結局のところ最も偉大で最も重要な義務は福音を述べ伝えることです。これからわずか2年の間に現在神の王国の軍団で奉仕しているすべての千人宣教師は千人の務めを終えてそれぞれの家や愛する者のもとへ帰るでしょう。彼らに代わる宣教師が今晩教会のアロン親権者の中にいることでしょう。若い男性の皆さん、飯に応じる用意はできていますか？喜んで働きたいと思いますか？奉仕する準備はできていますか？ジョン・テイラー大官庁がそのために必要な事柄を要約しています。福音のメッセージを携えていく人として私たちが求めるのは神への信仰を持ち自分の宗教を信じ真剣を尊び聖霊と神の力に満たされた人です。真偽を重んじ高潔で徳高く清い人です。兄弟の皆さん、私たち一人一人はキリストの福音を伝えるよう命じられています。神ご自身の標準に従って生活するなら私たちの影響を受ける人はこう言って嘆くことは決してないでしょう。刈り入れの時は過ぎ夏はもはや終わった。しかし我々はまだ救われない。人々を導く完全な羊飼い、人類をあがなわれた宣教師であられる主が神聖な確信を与えてくださっています。あなた方はこの民に悔い改めを叫ぶことに生涯力を尽くし一人でも私のもとに導くならば私の父の王国で彼と共に受けるあなた方の喜びはいかに大きいことか。さてあなた方が私のもとに導いて私の父の王国に入れるようにした一人の人のもともに受けるあなた方の喜びが大きいならばもし多くの人を私のもとに導くとすればその喜びはいかに大きいことか。この言葉を書かれた主について私の証を宣言します。主は神の恩子、私たちの贖い主、救い主であられます。福音を伝えるという私たちに託された務めを果たすとき友情の手を差し伸べる勇気、諦めない粘り強さ、御父から導きを求めるために必要な謙遜さを持てますように。その責任は私たち兄弟の上にあります。 兄弟の皆さん、その責任は私たちにあります。イエス・キリストの皆により、アーメン。
天のお父様、素晴らしい賛美歌に感謝します。今日私たちに教えてくださったメッセージの力強さに感謝しています。私たちが勇気を持つことができ、また信仰を持ち力強く進むことができますように、そして私たちがなるべき男性になれますように、そしてこの世界を祝福することができますように、また今試練の中にある人たち、 この方々にのために祈り、彼らによく使えることができるように助けてください。お父様の恩子に感謝しています。イエス・キリストの皆によりお祈りします。アーメン。